お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、2章の12節。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。ヨハネはここで子供たちよと呼びかけていますが、これは彼らの年齢や信者としての成熟度にかかわらず、すべての信者を指していると思います。すべてのクリスチャンが頼っている基礎は、キリストの流された血による罪の許しです。主の御名によってあなた方の罪が許されたからですと書かれている通りです。さて、ヨハネは別のグループに移ります。第一ヨハネ2章の13節。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。父たちとは、主イエスを長いこと知っていて、成長し、成熟した生徒たちのことです。マギー博士は詩編23編について次のように述べています。私は個人的にダビデが詩編23編を書いたのは、彼が年を取ってからだと信じています。彼は若い羊飼いとしてあの詩編を書くことは決してなかったと思います。なぜなら詩編23編は人生の様々な経験からのみ出てくる表現に満ちているからです。ダビデはとても多くの問題や危険に直面しながら、神様との交わりの中に生きていました。彼は成熟した神の子供であり、確かにヨハネがここで言う父たちの中に入ったと思います。私は詩編23編を年老いた王の詩編と呼んでいます。私はダビデが自分の王座に座り、自分の人生を振り返ってこの詩編を書いたのだと信じています。彼はこの詩編の中で自分が羊の群れをベツレヘムの丘の中腹に連れて行った羊飼いの少年であった頃、どのように群れを熊やライオンから守ったかを思い出しているのです。それから彼は自分が王になり、一つの民の羊飼いとなったかを思い出します。自分の変化に富んだ生涯を振り返って彼は、ヨナタンとの素晴らしい友情、サウル王からの逃走、そしてヘブロンでの統治、それから最終的に神様が自分を十二部族すべての上に王とされたことを思い出します。それから彼は自分の恐ろしい罪と、彼がその罪を神様に告白したときに、神様がくださった慈悲深い許しを思い起こします。彼はまた神様が自分を裁かれ、自分の家庭で起こった問題、特に彼が最も愛した息子、アブシャロムの反抗を思い起こします。ダビデは自分がエルサレムから逃亡し、再び洞穴にこもったこと、その後、アブシャロムの死の知らせを受け取ったことを思い起こします。 アブシャロムの死の知らせはダビデにとって心痛でした。これらのことを念頭において、年老いた王は詩編23編の一節で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんというのです。成熟した神様の子供として彼は神様がどのように自分を緑の牧場や静かな水のほとりに導かれ、自分の魂を回復してくださったかを詳しく述べています。ダビデのような人々を指して、ヨハネはここで父たちと呼んでいるのです。またここには若い人たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからですと書かれています。若い者たちは、父たちのようには成熟してはいません。つまり彼らは、父たちが通ってきた経験をまだしてはいないのです。でも彼らは、キリストの血によって、敵に打ち勝つ秘訣を学びました。彼らはどのようにして神様のために生きるかを学んだのです。今の時代にあっても、若者も神様のために生きることができるのです。またここには、小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからですと書かれています。この場合の小さい者たちという言葉は、ギリシャ語のパイディアという言葉で、未熟で小さい者のことです。彼らは自分たちが神様の子供であることは知っていました。でも彼らが知っているのは、そのことについてだけです。そして一部の人々は、それ以上のことは知りたくないと感じています。なんと多くの神様の子供たちがこの部類に入ることでしょうか。ある教会に行くと、まるで霊的な託児所にいるように感じます。人々は肉体的にはすっかり大人になっており、一部の人々は白髪まで生やしていますが、彼らはまだ霊的に未熟なままです。彼らは決して本当には成長してこなかったのです。さて、ヨハネには他にも付け加えることがあります。そこで彼は信者たちの一つ一つの段階をもう一度繰り返します。第一ヨハネ2章の14節。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからですと書かれています。ヨハネはこれ以上に何も付け加えることはしません。なぜなら、あなたにはこれ以上のことはできないからです。ピリピ人への手紙3章の10節でパウロが言ったように、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になりという経験が、その人をキリストにある父にするのです。マギー博士はご自分の経験をさらに次のように述べています。あなたはどのようにして誰かをよく知るようになるでしょうか。それはその人と毎日生活することによってです。 私は家内が私のことを知っていることを発見しました。彼女は私と40年以上も一緒に暮らしていますから、私のことをよく知っています。そして私が病気で家にいなければならなかったあの夏、家内と私は中庭に座って本当によくお互いを知り合いました。私たちは出会ってから現在までの多くのことについて話をしました。私はその時には病気だったのですが、それでもその夏は私にとってそれまでで最高の夏になりました。今私は家内のことをもっとよく知っているし、家内も私のことをもっとよく知っています。あなたが主を知ることのできる唯一の道は、神様の御言葉の中にあります。神様の御言葉の中に、主ご自身が明らかにされているのです。多くの人は、もし週に1回のバイブルスタディに参加さえすれば、自分たちはとびきりの生徒になるだろうと考えています。でも神様の御言葉は食べ物のようなものです。私は何年にもわたって一週間に一度のバイブルスタディを指導してきました。そして確かにそのようなバイブルスタディに賛成しています。でもどこかに行って美味しい食事をし、その後一週間経ったら次の食事に来ますよ、などというのを想像してみてください。まあその間に何も食べなかったなら、あなたは必ず具合が悪くなってしまうはずです。これこそ私がラジオ番組で毎日聖書を教える番組を続けてきた理由の一つです。神様の御言葉は命のパンです。私たちがキリストを知るべきであるなら、この人生の喜びや悲しみを通っていくときに、私たちは主の御言葉の中で主と共に生きなければなりません。さて、ヨハネは第二のグループに向けて言います。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。前の節ではヨハネは若い者たちが強く、彼らが悪いものに打ち勝ったからと言いました。でも今ヨハネはその秘密を明らかにします。神の御言葉があなた方のうちにとどまりと書かれていますが、これが悪いものに打ち勝つ秘訣です。あなたはどのようにして悪いものに打ち勝つことができるのでしょうか。それは神様の御言葉によって打ち勝つことができるのです。エペソ人への手紙6章には、霊的な武具が挙げられています。そして攻撃のための武器は、エペソ人への手紙6章の17節にあるように、御霊の与える剣である神の言葉なのです。悪魔に立ち向かって自分の身を守るためには、あなたは神様の御言葉をよく知っていなければなりません。とても多くの信者たちが、この世の罪に吸い込まれてしまう理由は、彼らが神様の御言葉を学んでいないからなのです。私たちは一日に3度食事をとります。ですから強くなるためには毎日霊的な食物をとる必要があるのです。第一ヨハネ2章の15節。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この箇所はとても多くの人たちが、この前にあることと切り離してしまう部分ですが、 この箇所はヨハネがここまで語ってきたことの重要な一部分であると思います。ヨハネはこれまで私たちが神様の子供としてどのようにして自分たちは確かに神様の子供であると知ることができるかを語ってきました。ヨハネは私たちがそのことを知る方法は、私たちが神様を愛して神様の戒めを守るという事実によるのだと言いました。後になってヨハネは、神様の戒めは辛いものではないと言います。戒めといっても、それは十戒のことを話しているのではありません。それは主イエスがくださった戒めのことを話しているのです。なぜなら私たちは主イエスキリストとのとても個人的な関係の中で死聖所に携え入れられたからです。クリスチャンの成長を次のように分類した人がいます。ローマ人への書簡は私たちがどのようにして束縛の家から出てくるか。エペソ人への手紙は私たちがどのように宴会の家に入っていくか。ヘブル人への手紙は私たちがどのように恵みの御座に近づくかを扱っている。そして第一ヨハネの手紙は私たちがどのようにして神聖な御臨在に近づくかを扱っている。私たちが確信を持ち、自分たちの隣人に対してだけでなく自分自身に対しても、私たちが純粋な神様の子供であるという証拠となることができる方法は、神様への従順と自分のするすべてのことにおいて神様を喜ばせたいという熱望です。今日多かれ少なかれ歯を食いしばって分かりました。神様に従いますという人たちがいます。でも彼らの動機は愛ではありません。そして神様に従う動機は愛でなければならないのです。主イエスはヨハネ14章の15節で次のように言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。キリスト教は愛の関係に基づいています。救いは神様との恋愛です。ヨハネは後ほど第一ヨハネ4章の19節で、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですというときに、このことについてもっと私たちに語ってくれます。第一ヨハネ2章の15節に戻りますが、ここには、世をも世にあるものをも愛してはなりませんと書かれています。ヨハネはここで、何の世について話しているのでしょうか。彼はここで物理的な世界のことを意味しているのではありません。この世界は私たちが楽しむために神様が創造してくださった世界です。そして素晴らしい自然は私たちが憎むべきものではありません。むしろ私たちはそれらのものに感嘆し、それを味わい、楽しむことができます。また同時に、ヨハネが話している世界は、人類の世界のことでもありません。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。これはどの世でしょうか？これは人々の世、人類の世界です。それではヨハネはここで何の世のことを意味しているのでしょうか。ここで使われている世というギリシャ語の言葉はコスモスという言葉で、世界の制度、つまり神様をのけものにし、実際に神様に逆らっているサタンが率いる組織された制度を意味しています。今日私たちが憎む必要があるのは、神様に逆らって組織されているこの世の制度です。確かに今日活動中の世界の制度があります。この制度は悪魔的です。 ヨハネ14章の30節で主が、私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんと言われたときに、ヨハネがこのことに言及しています。この世を支配する者とは、この世の制度の支配者です。この世には、あなたが今日、その中で生きている文化も含まれています。この世の制度は、サタンに属しています。サタンはこの世の国々を、主イエスに差し上げましょうと申し出ました。そしてサタンがその申し出をしたとき、今あなたが住んでいる国も除外されてはいなかったと思います。すべてはサタンに属しています。そして私たちはこの世を愛すべきではありません。ヨハネの福音書16章の11節には次のように書かれています。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ここでも主イエスは、今日の世の悪魔的な制度を指しておられます。エペソ人への手紙1章の4節でパウロが、世界のもといについて話しているとき、彼は物質的な創造について語っていますが、エペソ人への手紙2章2節に来ると、彼は、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従いと言っています。この世の流れとは一体何でしょうか。この世界は、貪欲と利己的な野望と肉的な快楽と欺きと嘘と危険に満たされた世界です。それが私たちが住んでいる現実の世界であり、ヨハネは私たちはそのような意味での世を愛してはならないと言っているのです。私たちは神様に対して逆らっている不信心な世界に生きているのです。現在の文化と文明は神様に反逆しています。そして神様の子供はこのような世を愛すべきではありません。私たちはこの世の中にいますが、この世に属するものではありません。私たちの多くはビジネスの世界や社会的な領域の中で活動しなければなりません。でもその考えや価値観に同調して、その一部になる必要はないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、世を愛してはならないというテーマで、第一ヨハネの手紙2章12節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。